垣根の垣根の曲がり角、焚き火だ焚き火だ落ち葉焚き。そんな和尚の一人ごと。
そんな和尚の一人ごと。横手市平賀町吉田にあります西方寺の斉藤丹也ご住職にお話しいただいております。和尚様おはようございます。
おはようございます。
いやー今日もいい曲でスタートですね。
そうですね、
歌ってたな。
昔ね、口ずさすんだ、口ずさすんだ
寒くてお口がよく回らない。そうそう、
あの口がかじかんでしまいましたんでね、口ずさんだ、
はい、
メロディーですよね。
強調してます ね。
そうそうそう、はいはい、今日寒いですもん。
寒いんだけど6度しかなかった、
今年一番寒いじゃないですかね。
寒かった、
まあ、今年っていうかね、今週一番寒いっていうか ね。
そうそう
そうそう、ねえ、いよいよこうガンガンとね気温が下がってきますとね、雪の心配するかなってね。
そうですよね。ほらドンさんからもいち早くおはようございます、寒いよ横手の初雪はまだですかと。
そうそう、
まだ11月ね始まってね1週間ぐらいなのに、
でももう雪マーク出ましたね。
いやだまだいいよ。
天気予報にねもう雪マークが出ましてね、まあこの頃はいつ出るのかいつ出るのかってね、天気予報にこうかじりつく時期になりましたけども、
ね、来週農商さんいらっしゃるあたりね、もしかして
15、16まずいかな。
タイヤ交換も早めに、
ね、あそうですね、やっぱりね、だいっぱいうちもなんかね、従業員が増えましたんでね、
はい、
なんかいっぱい体質なんですけど、これどうすんのかななんて思ってね。
あそうですよね、
ねえ、なんかうちバスまであるんですけどね、バスタイヤ6個ついてますから。
そっか、
どうすんですかねこれね、なんて、ね、思いながら、
うん、
そろそろ重い腰でも上げてね、
うん、
いやいや交換しなきゃまずいだろうという時になりました ね。毎年この頃なんですけどね、
うん、
まあ、11月の、うん、1回は降るだろうと。
そうですね、
まあ、覚悟をして、ただこれがですね寝雪になんかなられるとですね、うん、いや冬が長いなって言ってね、またこう、長い長い冬をですね頭に描くとですね、気持ちが重くなるっていうかね、雪の重さじゃなくて心が重くなると、こういう話でございますけどね。
あそうかそうか、借りるのがいいな。
で、まあ、その前にね、まあ、ちょっとね、はい、まあ、落ち葉滝なんて歌ってみましたけどね、
今日のオープニングソングですね。
そうそうそう、なんかこの頃な、まあ、お寺の木のね、
うん、
葉っぱも随分、まあ、落ちましたね。
そうか、でも綺麗ですよね。桜の花びらも綺麗だけど、私落ち葉も好き、イチョウとかも綺麗だし。
そうでしょ、そう思うでしょ、そう思うでしょ、
もう
こちらとしてはですね、ほらもう片付けなきゃいけない対象物でございますからね。
あ、ごめんなさい、実際にそうですよね。
まあでもね、なんとなくこう思うと、その落ち葉が落ちてる風景はですね、なんとなくこう木の葉がこうサフサしてますから、なんか、
そう
そんな感じするんですけども、
ぬくもり感じる。
これをですね、こうサササと綺麗に履くとですね、コンクリートのグレーとですね、なんか土の茶色とね、もう出てくるとですね、やっぱこう目線からするとこう寒くなってくるような気がしますね。
すっきりした分、そうですね、
ちょうどほら、稲刈りが終わってね、田んぼがもう刈り取られてと、
はい、
これでまたちょっと寂しくなるんですけどもね、
そうですね、
あいよいよ秋の始まりなのかななんてこうね、もうこう来るとですね、それからいよいよ落ち葉が落ちてですね、もうほら、木もですね、もう寒そうにするわけですよね。もう葉っぱも落ちて、なんか本当木しか見えませんけど、ね、枝しか見えませんからね。なんか随分サップ系な木になっちゃったんだなってね。そのね、あの残骸をですね、私は一生懸命こうね、お弟子さんとともにね、こうね、吐くなんてね。まあこれも風物詩なんでしょうけど、昔なんかそれにね、ほら、火つけてね、もう炊くんでしょうけど、炊きは怒られますから、
いや、ダメですよ。
ね、煙もくもくと、
そうそう、
でほらやっぱりこう煙もくもく、でもあのね、なんかこう、まあそれでもね、ちょっとこう、まあ多少耐えてる人もいますけどもね、あの匂いがね、たまにこう懐かしく思うようなこ
う、
ね、
うん、
ちょっとこういう匂い、昔こう嗅いだなっていう匂いを嗅ぐとね、よくあるじゃないですか、
昔思い出す、
なんかあの古民家みたいなとことかね、
うん、
なんかちょっとしたあのこう、いや親方を、親方っていうかね、うんうん、館を見に行くなんていうことで、なんかちょっとこう、うん、匂ってくじゃないですか、
はいはい、
こうってこう、うんうん、あれこれ昔階段に置いたなって思うと、どうかですね、その匂いっていうのはですね、うん、もう頭の脳裏に刻まれてるんでしょうな、
うん、
うん、そんな匂いもですね、なかなかこう観光とかできなくなってしまったまま時は移ろってきましてですね、
そうですね、
うん、でも気をつけなきゃいけないのは、まあ、火事でしょう。
そう、あの空気乾燥してるので特に
火事ですね。
まあ
落ち畑
なん
て言ったら、もう落ち畑で住みゃいいんですけどもね、
うん、
いやこれがですね火事に発展しちゃったらもう大変ということで、なんかこの頃ちょっと、うん、なんか横手市内でもボツボツとこうなんか火事があったとかなかったとかってこう話を聞きますけどね、
小
物川の方でですね、
な
んか、なんかあの火事があったというのはこともニュースで聞きましたけども、はい、まあほら火事、ね、うん、大きいとこでじゃあ世界遺産もなんか燃えてしまったようでございましてね、
首里城本当に、ね、原因がね、
みたいな、あの沖縄の方々ね大変だと思いますけど、やっぱりあそこはもう観光のですね、やっぱりあの一大スポットですからね。
そうですよ、なんかニュースでね、あの色がな再現がこう難しいんじゃないかっていうね、取れなくなった、
そりゃそう、
そういうね、
そりゃそうでしょう、まあ一個のうちを建てるわけじゃないですから、もうなんとも、ね、それもですね昔のね、ことを復元しながらですね建てるってなったら、これも大変でしょ
う。そうですね、
なんていうところで、やっぱ火事は怖いですね、なんてことでですね、怖いといえばね、
怖いといえば、
地震、
あ、地震怖い、
雷、
雷も怖いです、怖い、
火事
怖い、もちろんそうです。
次何、
私の時代で言えば親父、
おー深いですね、
私の時代親父は怖いかな、
そうですね、もう
どうかな、
地震雷火事親父とこう、申しましたもんでですね、やっぱ怖いものがあるというね、やっぱ人の人生、まあ、生まれてきて、まあ、怖いものがないと言ってしまったらですね、どっか人というのは思ってしまうのかな、
あ、もう怖いものだらけですけどね、
うん、怖いものがあるというようなこう認識をしないとですね、
は
い、なんとなくですね、こう方向性がね、
うん、
間違っちゃうところに行っちゃうところも、うん、そういう危険性もあるのかななんて思いますし、うん、もう代表格ですね、地震、
うん、
雷、火事親父とこう申しますけども、まあまあ順番でしょうけどもね、地震とか雷、これはね自然災害です。
そうですね、
いかんともしがたいですね、うんうん、まあ、火事はまあ私たちがまあ気をつけりゃなんとかなるなと思いますけども、
うん、
で親父っていうのはですね、親父っていうのはその、うん、これ台風っていう意味もあるっていうのは一説にはございますけどもね、なんかね、大山風と書いてね、
うん、
なんか大山寺って読むんだかな、それを取ってそれがね、なんか、まあ、台風みたいなもんなんでしょう、まあ、大風なんでしょうけども、これを持ってね、その大山寺の長の水戸で親父になっちゃったっていう、まあ、その当時がですね、
うん、
やっぱりあの家父長制度っていう、わ、
うんうん、
かります、やっぱね、まあ、あのお家の制度がありましてね、
うんうん、
でやっぱお父さんが父ですから、府長ですから、
はいはい、
しっかりと父ですから、
ね、守ってくれている存在で、
家父長制度って、うん、家と父と長男ですね、
うん、おお、
家父長制度みたいな、まあ、長男は優遇されたんでしょうね、当時ね、やっぱ一番先に生まれてきた、男の子ですから、
うんうん、
当然何であれかというと、後継ぎだろうとこういうふうになると、もうちやほやちやほやされるわけでございますね、私なんか次男ですからね、
あ、お嬢様次男、
そうそうそう、そうですか、もうなんかもうついでに出てきたみたいな、そうい
や今ご住職ですから何をおっしゃいますか、もうい
やいやいや、ね、よくよくプロ泳いだんでしょうね、やっとここまで来ましたみたいな、ね、そんなことはないんでしょうけども、
はいはい、
だからそういう家制度の中でやっぱりあの、うん、トップダウンですから、
トップダウン、トップダウンと表現できるんですか、
う
ん、
トップダウンですから、もう、もうそのうちの一番の長は誰ですかって、お父さんみたいな、お父さんのことは絶対ですみたいなね、もう資料といや黒も白ですみたいな、まあそこぐらいまで、そんなこう威厳のあった時ですから、やっぱりね、うん、やっぱりお父さんっていうかね、親父っていうのはですね、
はい、
やっぱりすごかったんでしょうな。
そうなんですよね。
王朝をお守りするためのこう、トップダウンのピラミッドみたいなもんでしょうね、うん、こう、これがガツンとしてた頃には家がしっかりしてたんでしょうね。
う
ん、だから、うん、今その親父がですね、なんか威厳を失ってしまったところでですね、なんとなく今のこの世の中家制度みたいなものはほとんどこう、うん、見えなくなってしまったという。わかるでしょ、だってほら、
うん、
ね、だからそんな走りの中で出てきた核家族みたいな、
はいはい、
うん、核、うん、もうこれも核っていうのはもう本当にもう一番のね、うん、中心のところなんでしょうけどね、
はい、
核家族っていうふうにこう出てくると、うん、もうその瞬間にですね、なんか今までいたじいちゃんばあちゃんとかね、
うん、
父さん母さんとかね、うん、子供孫みたいな、うん、まあある意味昔なんか4世代東京ですよね。
そうね、ね、今は想像つかない。
うん、想像つかないでしょ、
世帯
もう3世代同居で、まあ、うん、どれだけいるのかなみたいな感じ
で、2世帯だっていいね。
昔2世帯住宅っていうのもありましたけどもね、あ、うんうん、今あまり聞かないですよね、
2世帯住宅な、う
ん、
そうね、
今なんか平屋に住んでる方々も多いなんて聞きますけども、
うん、やっぱり時代に合わせて変わるんですね。
どんどんどんど ん, どん、うん、ほらこう変わってきてるっていう姿がですね、
うんうん、
地震、雷、火事、親父からここまで発展するわけですけどもね、うん、あるじゃないですか、
うんうんう
ん、どんどん変化している。
変化してますね。
だからそう、うん、昔嗅いだ匂いももう嗅げなくなってしまうっていう変化っていうのね、
うん
う
ん、
そんなことを思うとですね、
うん、
なんか時代は移ろってるんだろうと、うん、ただ移ろってるのはね、
うん
うん、実は時代だけじゃなくて、ほら、
何ですか、
自分というものもね、
うんうん、
変化してるんでしょ。
お
うん、だって年取ってるもん時は戻ってきませんので ね、
そ う、 ですね。
そうするとやっぱりですね、うんうん、今にして思うとという言葉が出るがごとくにね、
うん
うん、昔はこうだったね、うんうんうん、なんていうことを語り出すとね、
うん、
年を取ってきたんだろうと。だから20年前30年前のね、心持ちと今の心持ちは間違いなく違うでしょ。
違う、昔はね、全然違うじゃん。もう何を見ても賑やかだなって感じてたんですけど、今は静かだなっていろいろね、
そうそうそうそう、
感じ方が違うのかな。でも実際そうなんだろうな。
まあ、自分の体も年取ってきてますから、うん、
間違いなく。
それと当然心も年取ってきてますしね、自分の立場というのも変化してますしね、
変わりますよね。
例えば昔私はね、音楽と生まれて赤ちゃんで生まれてきましたけどもね、うん、そのうち小学校になって中学校になって、ね、高校になって、うん、大学行ってなんて大人になっていって、はい、そのうち子供も生まれりゃ親父になっていって、う
ん、
孫も生まれればじさまになってみたいなね。もうどんどん名称も変わってますのでね。
そうですね、いろんなね、肩書きが増え、
だからそうなってくるとそれをやっぱりですね、うん、こうすぐポンとこう受け入れればいいんですけどね。
あ、自分が
受け入れて消化するとそれでこう順応していくことができるんでしょうけど、うんうんうん
はい、
なかなか年取ってくると順応できなくなってくるというジレンマもあるわけです
よね。認めたくない的な、
うん、認めたくないし、
受け入れられない、
これをどうやって、そうそう、受け入れられるのか受け入れられないのかという、そういう、やっぱり心のジレンマがあるとですね、
う
ん、もう一時一時一応じゃないと、
うんうん、
そんな中でいますけども、
うん、
ねえ、そんな中で、まあ、親父っていうのはそれだけの威厳があった時代からですね、随分変化してきたもんだなと。ね、親父がちょっとね、ちょっと弱ってくると、ね来るのはやっぱり自然災害なのかなということですね。ほら、先ほど言った地震でした、
うんうんうん、
ね、あ、雷とか、
うん、
火事だとかってそういうものでもですね、こう出てくると、ただ、自然災害というのはですね、人の力ではいかんともしがたいんだろうと。
そうですね、
こういうふうに思うからこそですね、うん、私たちは、ただひたすら祈るという行為をしてきたんでしょうな、
はい、
特に農村部なんかほら五穀豊穣ですから、
うん、
だからお堂の神様のお堂お堂ですね、
うんうん、
お堂っていうね、お祭りだとか一生懸命やって、はい、神様の機嫌を損なわないようにしながら、
うんうんうん、
ね、いいお天気になってくださいますようにってね、作物にね、
そうですね、
日差しが入るようにって、こう、これはですね、祈りっていうのはきっともしかしたら、なかなか、人知を到達してもできない部分があるというところにですね、
うん、
祈りというのがあるんだろうと思いますけども、
ね、
まあその祈りがですね、
うん、
少しでも通じてくれりゃね、
はい、
ありがたいんでしょうけども、私の祈りはですね、今年の雪が少なく張って ほしいというのがもう正直な願いですけど ね、
そうですね、
もうだんだん年取ってくると雪かきなんかしたくなりますからね、したくないですからね、まあ、そういうことを考えると、でも雪が降るのもこれね自然災害でございますから、
はい、
ね、いかんともしがたいことが出てくるんでしょうけれども、私も猛暑ですからね、心の中で一生懸命拝んでいるというのが、いよいよ初雪を前にしての和尚の感想なんですかね。
もう今今ですからね。
はい。落ち葉とかけまして、PTA の役員と説く。
その心は？
集めるのが大変です。そんな和尚の独り言。
うわ、すっごいわかる。いやいや、いつもすごい、もううわーっと思うような、さすが和尚さんは。
もうそろそろ雪が降るとですね、年末が近づいてまいりますんで、ね、
年末といえば、
JR の鐘の、ね、予約札もですねポツポツポツポツとですねはけておりますのでですね、
そうですね、
まだまだ、大丈夫ですから、
はい、
ね、ご希望の方いらっしゃってないね、
新しい年へのね、はい、願い、そしてね今年を振り返りながらのさまざまな除夜の鐘つきの形があると思いますので、
はいはい、
詳しくはね、西保寺様の
そうです、ね、
ホームページ、
そうです、ね、
その他フェイスブックなどご確認ください。
ありがとうございます、
はい、そんな和尚の独り言は横手市平川町吉田にあります西保寺の斉藤大英ご住職にお話しいただいております。和尚様今日もありがとうございました、
はい、また来週よろしくね。